まず僕ジッポーでちっちゃけ抜いたでしょ。
石川、
本間、運の
B サイドライ
ブ。さあ、いうことで豪雨の中3部でございますが、
はい、まだ雨が聞こえてます。ま
あ、私がいる目黒区は、三浦がさっき言ってくれたところにいると大雨警報、
はい、
うん、
が発令されたそうですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、ね、6月2日の夜9時半ぐらいの現在の、
ね、夜9時半ぐらいですね。はいはいはいはい。まあ、これから激しくなってくるんでしょうね。
うん。
いや、ちょっとまあ、
はい。
今晩は出る予定ないですけど。
はいはい。明日は本間さん。
まあ、ちょっと、明日はちょっと出ますね。ちょっとまあ、昼過ぎなんで、全然大丈夫だと思います。
まあ、昼過ぎだともしかすると天気良くなってるかもしれないですよね。
昼から明け方とか。
いや、そんな中ですよ。まあ、こう、はい、血は争えになったとこなんですけれども、うちの
お
ふくろ、明日から、まあ、母の妹、だから俺にとっておばさんと二人で、長野の山に登りに行くと。
危険じゃないですか。
いや、それはもともとの予定でみたいな。
パックツアーかなんかに申し込んでて。
なるほど。
で、朝7時半発の特急あずさに乗る予定なんですかっていうふうに来てて LINE 出るんだ
けど。いや、おすすめしないですよね、これは。いや、
これパックツアーだから中止だよ、どう考えても。
だって、今時点であずさが止まってますからね。
止まってる、止まってる。
うん。
うん、
いやいやいや、まあそうですね、日を改めてまた行けば全然いいかなという。
全然いいと思いますけども。
うん、滑って転ぶのが怖いですよ。
いや、山なんか一番ダメよね。
いや、絶対ダメですよ。
こんな時行ったら。いや、まあ多分明日の朝の判断中止じゃないですか、多分。
うん、
まあ暑さ動かないでしょうよ、きっと。
まあそうですね。で、そこで逆に中止となるのが、はい、ベストな選択というか、
はいはい、
むしろ暑さ動いて、あ、意外といけそうみたいな時が一番危ないと思いますね。
いや、でもまあ、旅行会社がやってるツアーですから、旅行会社がまあさ、やめるでしょ、きっとこれはもう。
いやー、まあでもね、やっぱりちょっとこう、行ったれ精神、石川さんのこの行ったれ精神が、その元祖っていう部分もありますから。迷ったら行ったですっていう精神かもしれないですけどね。
いやいや、これパックツアーですから、旅行会社が判断しますから大丈夫ですよ。
石川さんのお母さんのことなんで、それで電車が動いたとして、そっからさあどこ行こうかに始まるかもしれないですね。
いやいやいや、大丈夫です、これはもう。
長野、善光寺に行くんじゃないですか。
新宿駅発のツアーなんで、これもうツアーが中止になってくれれば、もう何ら問題なく中止になりますから。いやー、あれっすよね、本間さん、ここもう今更この話をしたところで何のお知らせにもならないんですけれども、ここ 1、2週間クリームシューのオールナイトが熱かったんですよね。
もうなんか別になんか話を合わせてとかではなさそうでしたけど、なんか結果的にそうなってましたよね。
まずは何でしたっけ？
まず最初は、
はい。
なんちゃら、クリームなんちゃら、テレ朝さんのクリームなんちゃらの、
上田さん。先々週ですよね、まず。
うん、先々週、はい、上田クイズ、本人 VS ファンみたいな。
はいはいはいはい。
が前編がまず先々週あって。
これは、だから、その、なんちゃらの方はすげえ簡単に言うと、昔、クリームシチューのオールナイトでやった、イベントでやった上田ファン王決定戦みたいなことですよね。
うん。そうなんです。
だから、すげえ、まあ、全部が全部そうじゃないけども、はい、オールナイトでしたいろんなエピソードとか、上田さんの例えツッコミとかをこういうシチュエーションでは何というかみたいな感じでクイズになってるんですね。
上田さんなんかいろんなエピソードの〇〇といえば何でしょうとか、はい、ここで言った一言とはとか、
はいはいはい、
上田さんに関するオールジャンルクイズみたいな。
はいはい。で、復刻版つまめっていうハガキ職人で、
はい、
俺も知らなかったけど、どうやら今芸人っぽいよね、なんかね。
芸人さんやってくるね。あ、なんかモノマネ芸人って書いてましたね。
はい。復刻版つばめって昔のその今はそのモノマネ芸人になったハガキ職人が問題の監修をやって、
はい、
っていう、
なんか制作もしてた。そうですね。
はいはい。
うん。で、
はい、
出演者としては、
はい、
あのカカロニの
菅
谷、
はい、
上田さん、
ペンネーム花ですね。
あ、そうですね。
はい。
カカロニのお二人は、その、菅谷さんが上田さん、
はい。
三谷さんが、
はい。
有田さんっていう、
はい。
まあ、クリームさん大好き芸人的な感じで、
で、
で
まあ、
菅谷さん。
はい。まあ、はがき職人としてメールを送ってくれたりとかしてるっていうところですもんね。はい、
そうですね。芸人さんとしても活躍しつつ。
はい、はいはい。
で、桜坂の大沼さんですか。
はいはいはい。
あの、上田さんをめちゃくちゃ尊敬して、発言をメモに取って勉強してるみたいな。
例えツッコミを全部、チェックしてると。
うん、はい。
メモに取って。
で、上田さん。で、三人対決みたいな感じですよね。
そうですね。その、まあ、有田さんとアナウンサーの方が MC で、で、上田さんも回答者と一人になって、うん、この時上田さんは何と言ったでしょうみたいなクイズで答えていくみたいな。
そうです、そうです。
まあ、上田さんお得意の、なんで俺より知ってんだよっていう、状況
を。
はいはい。なんで本人より知ってんだよっていうシチュエーションに、もう一番上田さんのね、一番うまく
、まあまあ、
立ち回るシチュエーション。はいはい。
っていうのがまず、本当はどうやら、ツイッター見ると、はい、一中の企画だったそうなんですけど、はい、なんか復刻版つばめくん、うん、まあ、復刻版つばめさんが、はい、その場でクイズ増やして、
はい、
追加でどんどんなんか、これもどうですって、なんか、その場で作ったことによって前後編になったとかいう、
ね。なるほど、なるほど。本当は一周分で済むはずだったのが、
二週にわたると。そうなんです。
はいはいはいはい。
っていうのはクリームナッツは前後編が、
二週にわたって。
二週間あって。
はい。
で、その、前後編の週の間の月曜日ですよね。
はいはいはいはい。
で、有田さんと、
はい。
のぶしこぶしの徳井さんがやってる、
はい。
総取り。
TBS
の。総取りは、TBS の。
はい。
で、あれは、まあ、トーク企画の中の流れで芸人論みたいな話になって、
はいはい。
その会話の流れから、
はい。
オールナイトニッポンの話になったっていう感じですよね。
で、有田さんが、まあ、オールナイトニッポンの最終回について話すと。
うん、そうですね。
で、有田さんが、んそうそう。有田さんが、オールナイトのリスナーは俺たちのファンだっていう話をする。はい、
そうです。
はいはい。
なんか、のぶしこぶしは二人とも活躍してるけど、実は、そのコアファンっていうのがいないんですよ、みたいな会話になったら、
はいはい、
なった流れで、愛さんが、俺は絶対にいると断言できる、みたいな。
クリーム
シューズ
で戦えると。うん。
そうです。なぜなら、オールナイト日本を体験してるから、みたいな。
はいはい。
ことを言ってく
る。まあ、だから、エモい話ですよね。
そうなんです。だからリスナーとしては、まあ、もう響きまくるか、はい、その、まあ、2週というか。
はいはいはい。
しかも、なぜこのタイミングで、重なったというか、まあ、奇跡的にというか、
はいはいはい、
すごかったですよね。
まあ、だから。
できれば放送前に告知するべきでしたけど。
そう。
終わって。
そう。
TVerも全部終わった後に気づくというか、
ね。はいはいはい。まあね。かといって、違法性の高い動画アップロードサイトで見てくれとは僕は言わないです。
そうですね。あと、はい、多分ですけど、テレアサ、なんちゃらはテレサ。
はいはいはい。
T TBS は、何でしたっけ、いわゆるサブスクサービスで。
はいはいはいはい、各局やってるやつ。
多分、そう、それぞれの、あれで見れると思うんですけど。
はい。
まあ、なんかそこは自由ですね。それに入ってみるかどうかはっていう。
はいはいはいはい。
いやいや、
いや、でも、
うん。ちょうどだから、それこそクリームなんちゃらの2週目は、
はい、
確かですけど、その、マキのお守りをなくしたと気づいた名古屋のホテルって見た気がしますよ。
それ見てるときはまだなくしてなかったんですか？
いや、もうなくしたことに気づいて
し、もう、なくし終えた。
失望してました。自分に。
まあまあまあまあ。
見ました、
いや、もう。見ました、見ました。
うん、
まあちょっと、不思議な感覚もありつつ、
はいはい、というか。いや、まあ、それで言うと、一個だけ、その、有田さんの記憶違いを訂正させてもらいましょうか、ちょっと。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
今の流れで言っていたけれど、実はという。
有田さんは、そのね、はい、だから、俺たちにはファンがいるんだっていうふうに実感したのは、はい、オールナイトの最終回だっていうふうにおっしゃってて、
うん、
で、まあ、有田さんの、その、話だと、オールナイトが終わって、軽く打ち上げやってから外に出たら、すごい、リスナーが集まってて、
はい。
俺たちのことを待っててくれたっていう風に言ってたんですけど、これは実は正確ではないですよね、本間さんね。
まあ、そう、まあ、めちゃくちゃ集まってたっていうのはもちろん、はい確かにそういう状況でした、
はい、でなんですけど、これは、
はい、
正しくは、はい、オールナイト最終回のエンディングで、エンディングを外からやると。
はい。
これは告知したんでしたっけ、事前に。
いや、あれじゃないですか、放送中に、ちょっと降りていこうぐらいの感じで、うん、そういうのやるからっていうのは言ってなかったですね。
でも予定はしてましたよね、あらかじめね。
台本上、石川さんの台本でそうなってて、スタッフだけ知ってた、はいはい、そういう事情があるのを知ってたっていう感じですかね。
でも、多分ですけど、前の週に匂わせたと思うんですよね。
はい、なるほど。
じゃないとアフになんないんじゃないかなと思うんですけど。
でも最終回なんで、見に行こうっていう流れになってたっていうところですかね。
はい、どうなんですかね。
そういうのやるから来てねっていうのは多分言わなそうだなと思うんですよね。
当時ももう行っちゃいけない風習でしたっけ？風習というか空気でしたっけ？そういうのって。人を先導したりするのはダメだ。
でもあれじゃないですかね。出待ち、日本放送の出待ちっていうのは下手したらこの昭和の頃からのなんか、うっすらリスナーの中では別になんか、ルールがあるわけじゃないけど。
はいはい。
ダメとも言われてないけど、来てねとも言う。そのなんかそこはちょっと、マナーでなんとかしようっていうので。だから、見に来たいっていう人は自然に集まったんじゃないかなっていう。
はいはい、なるほどなるほど。ちょっとそのこら辺定かではないけど、多分、俺が思うに、だから、有田さんの記憶もちょっと曖昧だし、俺らの記憶もちょっと曖昧なのね、その辺ね。
はい。ね、で実際、
うん。
もうすぐ。放送中に、エンディングだけ降りて、扉開けて、うん、わー、うん、ありがとう、みたいな感じで終わったのもありつつ、その後一回戻って、まあ、軽打ち上げというか、スタッフ内、はい、何か、関係者集まって、お疲れ様でしたっていう話をして、いっぱい1時間ぐらい喋った後、じゃあ、またっていう感じで、お二人帰って、でもまだも、待っててくれたみたいな感じだったんですよね。多分2段階でしたね。
ああ、2段階あったけども、俺の記憶で言うと、ああもうそうなると、ああもはや、俺の記憶を間違ったかもしれない。なんですけど、多分おそらくですけど、最終回の前の週に、エンディングを外でやるみたいなこと、多分匂わせた気がするんだよな。 で、まあ、それで、最終回のエンディング、クリームさんお二人が、日本放送の1階に降りました。で、
はい。
これは、多分、まあ、あらかじめそういうふうにやることは、言っていたから、まあ、いろんなスタッフがこう仕切ってくれたんだと思うけども、まあ、普段、入り待ち出待ちをするのは日本放送の裏口ですよね。
うん、まあ、そうですね。
だけども、その日は、その入り待ち出待ちをしているリスナーを全部表の方に集めて、
はい、
で、そこにクリームさんお二人が、まあ、普段だったら閉まってるドアを開けて、エンディングっつって出ていくと、リスナーが何百人と待ってたんですよね。
そうですね。それは放送内の話だったと思いますね。
はいはいはい。んで、まあまあ、こんなに聞いてくれてたんだ、みたいな感じで、おじさん、だれさんが言って、で、ありがとな、ありがとな、って言ったんだよね。
そうですね。なんか、いつか、クリームさん二人がダウンジャケット着てたなっていうのは、なんか妙にそこを覚えてますね。
すっげえ覚えてる、それも。
そうなんです。多分有田さんが黒で、上田さんがなんか焦げ茶みたいなダウンジャケット。で、確かに12月の末とかだから、めっちゃ寒かったのもあって。
はいはいはい。で、それで、まあ放送終わって、俺で、そこがちょっと、こう、本間さんと俺と有田さんの記憶が、なんか、曖昧になってるところなんだけど、俺の記憶だと、有田さんと上田さんが、そのまま来てくれてたリスナー全員と握手し始めたんだよね。多分終わってすぐ。
あ、その場で。
その場で。
なるほど。あ、そうですね。放送はお別れした。
はい。
で、
3時になった。
なった。で、そのまま上に上がらず。
はい、はい、は
い。あ、かもしんないですね。確かに。
アンコウさんにマイクを渡しましたと。
マイクロフォンを渡した後に。
はいはい。
その場で確かにその流れでありがとうありがとうって感じだったかもしれないですね。
はい。それで、ちょっと、写真撮ったりサインしたりとかいう時間はできないんだけど、つって言って、そのいた数百人のリスナー全員に握手をしていった、だと思うんだよね、俺の中では。
なるほど。
そっちじゃない？
でも、それはそれであって、で、その後、うん、
確かその後も多分あった。
そうですね。さっきの感じで上に上がって喋って1時間終えた後戻ったらまだ、残ってる人がいて、はいはい、みたいな、
はい、
っていう感じだったかもしれないですね、
はいはい、っていうのが多分俺と本間さんの記憶だと、うん、多分こっちが正解なんじゃないかと
まあそうですね、
はい、
ただ確かになんていうかこういうと人バーって集まってもいいけどあんまり大声とか出されると、うん、隣警察回るしとかであれだからっていうので、はい意外とこう、紳士的に、この、黙って待っててくれたっていうのは確かだと思いますね。
そう、有さんが言ってた、それは、間違ってない。
そこは、間違ってないですね。
はいはいはいはい。でも、なんか、すごくいい最終回だった記憶ありますよね。
そうですね。
うん。
だからそこからもう、15年とかですか、もしかしたら。2008とかだから。はいはい
うん。
まあ、なんか、すごいっすね、
うん。僕も、なんか、ドアを開けた瞬間の、人たち、なんか、多くの人がすごく集まってる感じとかっていうのは、忘れられないですけど、結果、あの時の感動、はい、感動とか驚きを上回ったのが、
はい。
福山雅治です。
おぉ。福山さんのレギュラー最終回みたいな。
レギュラー最終回。
あの
クリームさんのと時も、うわ、すげえ集まってんなって思ったけど、はい、あれが、あの時の、なんと集まった人数が、 町だとしたら、福山さんの時は、政令指定都市ぐらい集まってました。
長かった。福山さん長かったですもんね。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ。
レギュラーの期間から言うと。
はいはい。
いやいやいやいや。まあ良かったです。でも。
うん。まあでも、上田さんとタレさんはいまだにそれこそね、有田さんの言葉じゃないですけども、リスナーイコールファンだとしたら、ファンを大事にしてくれてるなと思うのは、それこそその番組の中で有田さんも話してましたけど、この前のオールナイト復活した時、
はい、
オールナイトっていうか、まあ昼間でしたからね、あの時は。
あ、そうですね。
日曜の昼ですよね。あの時も、だからある時はだから、まあ3時、昼の3時に放送終わって、ああだこうだちょっと軽く会ってから、うん、まあ3時半とか4時ぐらいに、ウルさんと有田さんが、まあ裏口から車でお帰りになるっていうところだったんですけども、まあその時も、リスナーが集まってくれてて、まああんまり本当は今はね、よくはないですけれども、それに、一人一人全部サインして。
そうですね。もちろんその、終えたらすぐ移動してくださいっていう状況ではありましたけど、その、
はいはいはいはい、
たまらないでくださいっていうのはもう当然ありましたけど。
なんだかんだで30分以上やってましたよね。
そうですね。いやいやいや。だからまあ、確かその、総取りで言ってた話っていうのはまさに、なんかちょっと、オールナイト日本っていう空間がちょっと特別な感覚があるみたいなのは、はい、ありがたいというか、そういうふうに思っていただいてるなっていうのはありました
ね。いや、だから本間さんも、うん、ね、
うん、
あの日わざわざ変な格好して本番やった甲斐ありましたよね。
いや、変な格好かどうかはあれですけど、まあ、
うん、
なかなかちょっと正解が未だにわからないっていうのはありますけど。どういう。なんか、あれ言われましたね。オールナイトニッポンの本が出たじゃないですか、はい。オフィシャルブックみたいな。
はいはい。クリームのオールナイトの。はい。
はい。で、そこでなんか僕、まあ、もうなんかスタッフって感じでインタビュー受けてて。
はいはいはい。
で、いわゆるこのゴミちゃんっていうのは、こう、ちょっとやる、いろいろ悩んで葛藤しながらやってましたね、みたいな。なんか答えたら、
う
ん、
はい。
なんか、この間の放送の時に、なんか、ちょっとこう周りにいる人から、
うん、
いや、あの本でああいうこと言っちゃダメでしょ、みたいな。なんかダメだし。
ダメだし。
冷めますよ、あれ、みたいな。あ、ごめん、ごめん、みたいな。だから、演じ切ってくださいよ、みたいな。なんか、
どうぞ。ゴミちゃんは演じ切ってくれと。
なんか、裏見せちゃダメでしょみたいなことだったと思うんですけど。まあ、
ラジオじゃねえの。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
ホマップ、ブルンド
B サイドはない。
さあ、いうことで、ちょっとですね、スカイプにディレイが発生したりしてたので、今、一旦スカイプを切ってですね、つなぎ直してるんですが。
あ、てか、本間さん来て
ない。なんか本間さんさ、考え中になってた。
考え中になって
た。あ、本間さん。
はい。
つながった？
あ、来ました。
ああ、よかったよかったよかった。ということで、先ほどですね、まあ3部の頭、ちょっと、ディレイが生じてお聞き苦しいところあったかなというところなんですけども、
はい、
つながってますか、まの
大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
まあちょっと回線が混み合う時間になってきましたよね。
確かに、
うん、
もうそろそろ10時というところでございまして、
うん、
いやー、でも本間さん、 本間さん的に言うと正直こうやってまあありがたいところもあると思うんですけど、こういつまでもクリームシチューのオールナイトのことをこうなんつったんですかね、こう注目してもらえるのって正直どういうふうに思ってます？ぶっちゃけの話。
本間さん、
本間さん、
はい、あどうでしょう。
あ聞こえますか。あ
聞こえます。あ今ギリギリ聞こえます。大丈夫。まあ、注目、ちょっとでもなんかあんまり、あんまりっていうかなんかその、うん、僕がどうこうっていう番組ではないんでっていうのはちょっとありますね。なんか、だからまあクリームさんのものであり、いやまあ石川さんっていう移動がやっぱり強いというか。
いや、なんかさ、正直言うと、複雑は複雑なんだよね、はい。なんかこう、まあ伝説の番組みたいに言ってもらえることもあるじゃない。
ああ、まあ。活躍し続けてますからね、クリームさんは。
うん。いや、なんだけど、いやだったら、リアルタイムでやったところ、もっと聞いて、
もっと聞いて、すご
い欲しかったなっていう。
ああ、
うん。
まあ、時代がちょっと違うっていうのもありますしね。ネットが、今のみたいなってじゃなかったし。
うん。いや、
なんか、みたいなのもなかったし。
俺ら、スタッフからするとさ、数字取ってなんぼじゃない、やっぱり。
まあ。
面白い番組作るのは当たり前で、うん。数字取ってなんぼで、っていうとこだから。
なんか。そうですね。まあ、
うん。
単純に期間だけで振り返ると、他のいろんなオールナイトニッポンよりは短いですからね、
うん。そう。そこがね、なんかね、ちょっといたしかいしなところなんだよね、なんか。
いや
けどまあ、オールナイトのあの時代っていうのもありますよね。
ああ。
今クリームさんやってたら全然話は違うと思いますよ、正直。ラジコもある感じ。
まあ、逆にだからそのツイッターとかががっつり行く前にやってたっていう部分でなんかちょっと、それが妙な美声があるのかもしれない
ですね。うん。そうだね。いや、だから、まあ、俺なんかのインタビューでも話したかもしんないけど、やっぱさ、スタッフはさ、やっぱ民放である以上、数字取って頑張ると思うから、そういう意味で言うと、クリームシチューのライトは、あまりうまくいかなかった番組だなとは思ってるのよ、俺の中で。なんか、
まあ、
うん、
う当時、めちゃくちゃ数字取ってたら、続いてたんじゃないかとかっていう説もまあ、
まあもちろんね、あるしさ、なんか、まあ、長くもっと続けたかったなっていうのもあるし。おや聞こえてる
聞こえてますよ。
ああ。
聞こえてますけども。
いやいやいや、ということでございまして。じゃあ、ちょっともうエンディングですけども、なんかお知らせすることありますか、はい、おまさん。
あれでした。今日、うん、稲妻ロックフェスの第一弾アーティスト。
マジでか。
今日発表されてました。今日の10時とかに。
朝？
で、3days がもう、割と、6組ずつ、5組ずつ、結構出てまして、
うん、
あの、かなり驚きのメンツだったりするなっていう。
ちょっと、
もう現時点で。
ちょっと今、石川さんですね、パソコンの調子が良くなくてですね、ネットが見れないんですけど、どういうアーティストが出るんですか？
これがですね、まずは、デイワン。
うん。
10月7日土曜日は、
はい。
ゴールデンボンバー。
はいはい。
ポイントドバー Z。
はいはい。
なんと、クリーピーナッツ。
はぁはぁはぁはぁ。まあでも、オールナイト日本のね、まあ、つながり、でも薄いつながりですけどもありますよ、うんうん、
そしていわゆるビジュアル系の、はい、あの新天地開闢集団ですかね、ジグザグ、
聞いたことありますよ。
近年のビジュアルをくくってしまって良いんであれば一番注目されているバンドみたいな。
なんか俺最近ネットニュースかなんかで見ましたよ、それ。
そうですね、武道館も多分、うん、あの昨年やって あの、うん、満杯でソールドみたいな。
うん。
そして TM レボリューションが現時点での Day1 で、
はい。
Day2 が、Day2 すごく、これまたすごくて、10月8日日曜日、
はい。
なんと Perfume。
はぁ、
あ。Perfume。そして、Watch。Watch ですかね。Watch。
はいはいはい。
で、ラブライブスーパースターの女性グループ。
はいはい。
9人組ですかね。
はい。
で、TM レボリューションっていうのが、まあ、はい、現時点の Day2 で、
うん、
で、Day3 が、
はい。
ノーベルブライト。あの、はいはい、昨年、
うん、はい、そうですね。
そうですね。稲妻をきっかけにバンドを始めたっていう方もいるバンドでありながら、ちょっと、はい、雨天のあれで、あの、中止になってしまって出れなかったっていう、ノーベルブライト。で、同じく、中止になってしまって出れなかった、モーニング娘。Q3。はいはい、そして、はいはい、ディッシュ。ディッシュ。はい、あの、スラッシュスラッシュのディッシュで。はいはい、で、最終日10月9日は、西川貴則名義で、出演っていう、
はい。
っていうのが現状の第一なんです。
なるほど。まあ、我々は今年も稲妻にスタッフとして加わるかどうかはまだ分からないんですけれども、
まあ確かにまだそこはあの確定ではないんですけど、
これもし行くことになると、私久しぶりに歌広場順と会えるんじゃないかと
ああまあアーサにもう出てますからね。
はい、あの昨年年末から復帰しましたんでは
い、
いやいや、はいはいはい、歌広場と会えるのは嬉しいなぁ、もし会えたら。
いやいやいやいや、
あ、
楽しみでは
ない。なるほど、へぇ。いや、俺も本間さんじゃないけど、なんだかんだでモーニング娘。見てぇなっていうのはあったのよ、昨年実は。
まあそうですね、まあ全然やっぱり、その見るたびにあの最新型ですから。
はいはいはい。あ、本当だ、
今や。
やっとアクセスできた。これも。
今日発表されてます。
はいはい。ワッチ、ラブライブスーパースター。なるほど。はいはい。あと、まあ、だから何組かずついますよね。当然ですけれども。
いつもだと、メインステージで6とか、ですもんね、
はいはい
はい。6とか7とか、オープニングアクトとかいう。だからまだこれから発表されていくと思いますね。
はいはいはいはい。いうことでございまして、まあ、チケットも、6月3日だから、まあ、この収録している翌日の12時から6月15日の23時59分まで、オフィシャル最速選考を受けるということでございまして、1日券が、1万3000円で、3日間セット券が3万9000円で、グッズ付きということでございます。
なんか今年から、
はい、
シャトルバスの場所が変わるそうで、
はい、森山から
ですね、森山、そう、東口直結になりましたっていうのが、でアクセスとしては、はい、初めて行く人とかはすごい行きやすいんじゃないかなっていう、
はいはいはい、まあ森山から行くのも草津から行くのもあんま変わんないですもんね、
まあ、駅から歩くっていうのがちょっとあったんですよね、そのシャトルバス乗り場まで駅から歩く、
はいはいはいはい、
それが今回は多分駅降りたらすぐバスに乗れるとか、
はいはい、
道かなみたいな。
我々ほら結構滋賀県よく知ってますからね。
まあ観光こそしてない
もん。はい、時間的には森山からも草津からもあんま変わんないですからね。
いやいや、ちょっとい
やでも、まあ、あれですよね。リスナーにも稲妻ロックスの会場から森山の駅に向かうところの、あの漆黒を、ね、経験してほしいですよね。
いやー、まあそうですね、
はい、
なんか、まあ、まあもちろんどの地方もそういうのありますけど、本当に、はい、本当に、ま、なんていうんですかね、
はい、
闇に包まれてどっちに進んでるのか分からなくなるっていうもの。
自分を見失いがちにな
る。どっちに進んでるんだっけって。
はいはいはい。
でもありますから。
これはもしかあれじゃないですか、もし我々が今年もスタッフとしてね、参加させてもらうことになるとしたら、はい、これは我々のホテルはもしかすると草津になってくるんじゃないですか、やっぱり。森山の方がやっぱりね。
ああ、まあそうですね。
はいはい。
いやー、まあでも。
はい。
いけたら嬉しいですけど、どうなのか。
まあまあ、こればっかりはね、僕らが決められることじゃないんで、あれですけど。あの、森山の情報だったらある程度話せますよね、我々ね。
まあ、ただライブ、だそのホテルとかは相当、そんなにめちゃくちゃあるわけじゃないと思うんで、
はいはいはい、
早めに取っておいた方がいいですよね。
ああ、そうか、だから、マッパ、草津とか大津がホテルは多いですもんね。
だから、バス降りてすぐに宿に入りたいっていう人は、めちゃくちゃ早めに取った方がいいのかなっていう。はい、
そうですね。
そうですね。
あと、まあ、パーク&ライドっていうなんかのも新しくありますからね、今年は。
おお。なるほど。
車を使ってみたいなこともあると思うんで、それもですね、まあ、詳しくは稲妻ロックフェスのですね、オフィシャルサイト見ていただければというところでございます。あとなんかお知らせしとくことありますか？
まあ、今日は、
つい本間さん、ルナシーのライブ行ったの？この前の。結局。
デイ2に、もろもろ調整していけました。
行きましたか？どうでしたか？
次の、いや、めちゃくちゃすごかったですし、その、
うん、
次の日に目黒鹿鳴館で、はい、緊急フリーライブみたいな発表されて。
またそういうのやるね、ちゃんと。
そうなんです。で、Day2 の最後の曲が、うん、まあ、ラブレスっていう、名盤、大名盤のマザーの1曲目で、
はい、
世界一オープニングにふさわしいと言われ続けてた楽曲を、
はい、
オーダスにやるっていうサプライズだったんですけど、
はい、
その直前に目黒鹿鳴館フリーライブ決定っていうのを発表した分、
はいはい、
ちょっとその観客のこの頭の脳内の処理能力がもう限界に、そう、どういうこと、しかもフリーライブどうやって弾くのっていう中で、
はい、
その最後にいつもオープニングでラブレスが始まったから、
はい、
もうちょっと本当に異常な興奮でしたね、その周りが。ラブレスにも驚いてるし、その前の6名の発表も半端ないし、みたいな。
さすがに本間さん6名かはいけなかったの？
はいけなかったです。まあ、ただ、YouTube で配信があったんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
生配信という感じで、それで見させていただきました。
なるほど、なるほど。
で、そこで次のツアーも発表されて、
うん、
いわゆる90年代のルナシーの名盤、まあ名盤だらけですけど、そのマザーとスタイルっていうアルバムを好きな人が多い中、うん、
はい、
その2枚のアルバムの、まあ、再現というか再構築というか、
ツアーを、アルバムツアーを
それを2本同時に回るっていう、この、なんか、2days 公演で、うん、day 1がマザー、day 2スタイルみたいな、なんか、っていうのをやるっていうのも発表して、ちょっとだから、今、こう、あれですね、とんでもないことになってますね。
なるほど。その界隈はもうやばいことになってると。
まあそうですね。まあちょっと、なんとしてもっていう。だからその、逆に当時、年齢的に見れなかったっていう人が体験できるチャンスみたいな。
なるほど、なるほど。
感じが起きてます。っていう告知でした。
はい。そして、まあ、アリスナインは、6月は、対バンイベントをしつつ、そして、7月からだと思うんだけどな、もうだから、活動凍結前、最後のツアーがあって、9月3日かなんかに、まあ、凍結前、最後のライブが東京であるというところでございますので、はい、まあ、しよろしければですね、見ていただければという感じでございやーす。あとは何かありますか、ねえ。
あとは、
はい。
ああ、そうですね。なんかあったような気がする、ちょっと。
乃木坂46久保志織さんのですね、ファースト写真集が7月に発売されるんですが、それがですね、タイトルが交差点というタイトルになりましたので、もしよろしければという感じでございます。あとは、あれですね。
じゃない。
あとは、再来週の、水曜日の、 乃木坂46のオールナイトニッポンはついにですね、宮城の先輩サンドウィッチマンさんが生登場
してき
た
んで、
ぜひ。
めちゃくちゃすごい。
というところでございやーす。ということで、はい、三浦は何かお知らせすることある？
大丈夫です。あ、モグライダー
さんです。
オールナイトニッポン。
はい。ということでございまして、今週はこの辺で、石川と、
ほんま、
ブルンがお休みでした。したっけ、またー。